石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ3月も今日でおしまいですね。
そうですね、今日でおしまいな感じで、
はい
ね、iPhone SE も発売になりましたが、そんな中この番組4月以降もなんとか続くことになりました。
おお、本当ですか。
いやーね、本当に良かった良かったという感じで。
いや、この間の放送で4月以降まだ分かりませんって言ってましたよね。ねえ、
本当にね、そんな感じでしたけども、とりあえずね、あの4月以降もなんとかね、同じ時間帯で続くことになり、
いや、皆様のおかげです ね
本当により一層充実した番組でね、お送りしていきたいなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いしたいと思う次第でございます。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、さて今週の特集ですが、石川さん、
はい、少し間空きましたけども、 MX モバイリング株式会社の山崎浩二さんをお迎えして、販売会社から見る現在の携帯業界をお話しいただこうと思っております。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
では今週の特集です。
通信業界とともに歩んだ山崎浩二さんに聞く、販売代理店から見るモバイルの今。3月17日の放送にお越しいただいてから少し空いてしまいましたが、これまで MX モバイリングの代表取締役社長を務めてこられ、明日4月1日付で非常勤顧問に就任されます山崎浩二さんに再びゲストにお越しいただきました。前回の放送では NEC に入社されてから2011年に NEC モバイリング、今の MX モバイリングの代表取締役に就任される前までを振り返っていただきましたが、非常に濃いお話でした。以前の放送は番組のアーカイブでお聞きいただけますので、そちらもチェックしてください。それでは山崎さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1972年に設立された日本電機移動無線サービス株式会社は、1992年に NTT 中央移動通信株式会社、現在の NTT ドコモと携帯電話の代理店契約を締結し、携帯電話の販売を開始しました。その後2001年に NEC モバイリング株式会社へ称号を変更、さらに2013年総合商社の丸紅株式会社の子会社である MX ホールディングスを親会社として、 MX モバイリング株式会社に称号を変え、現在に至ります。
はい、それまで山崎さんは NEC カシオモバイルコミュニケーションズというメーカーの代表取締役でしたけども、新たに、まあ、販売代理店の仕事に就くということになったということですけども、実際きっかけっていうのは何だったんでしょうかね。
まあ、きっかけというのは、まあ、サラリーマンですから移動してくださいといえば、もう素直にはいっていう感じですけど、全く違和感なかったです。違和感がないというのは、 NEC にいるときに当時 NEC モバイリングとの付き合いというのはあったわけですよね。私は NEC カシオ側で携帯電話スマートフォンを企画開発するし、それをマーケットに直接接するのはそういった販売代理店であるし、一方そのもうちょっと昔のことを考えると i モードのソフトウェア開発とかは NEC モバイリングとやってました。ソフトウェア開発とかハードウェアも開発もやってましたし、実は i モードの開発チームを作るときは NEC モバイリングですね、当時は名前は NEC モバイルにまだなってなかったと思うんですけども、そこに技術者をその探しに行ったというか、手伝ってくれないっていうことで何人か来てもらったりとか、だから、まあ、その会社の社長になるということに対して全く違和感はなかったです。
そうです はい、リスナーの方はまあなんとなく知ってるかもしれませんけども、であの販売代理店、まあ何でしょう、街中にあるドコモショップとか、まあ、いろんなショップというのは、まあ、ドコモの看板を背負っているけども実は運営しているのは、まあ、販売代理店があるという感じだって、うん、まあ、販売代理店にもいろんなこう、ね、流れを組んでるところがあるというところです。例えば、まあ、総合商社がやってるところもあればメーカー系が多かったりとかで、最近ですと、まあ、メーカーが経営しているような販売代理店がだんだんだんだん少なくなってきたのかなという状況だったりもしますけども、山崎さん、その、まあ、作る側から売る側に変わって何かこう変化したところってあったりしましたかね。
そうですね、あの、まあ、NEC モバイルに移ったのは2011年と、なんですけれども、まあ、ちょっとその NEC の時、その移る前直前にちょっと記憶を戻してみますと、2011年の3月の15日にメディアス1号機を出荷したんですよね、はい、2011年3月というと東北の大震災で、その時、まあ、メディアス1号機を販売するっていうのも、まあ、マーケット的にはいろいろ考えるところあったんですけど、まあ、とにかくそのメディアススマートフォン1号機を出荷して、それからまあ違う会社に移ったというのは自分の中でも強い記憶として、残ってます、うん、まあ、そこからまあ5年ちょうど経って何が変わったかっていうか、まあ、あんまり違和感はないと何度も言ってますけど、違うその視点で NEC の商品がどう見られてるのかということと、まあ、販売代理店を運営する会社ですので、そのメーカーにこだわらない、こだわるとはいけないですよね、うん、やはりお客さんが、まあ、望んでおられるブランドのものを提案していくということなんで、うん、そこが非常に客観的に見れて非常にいい勉強になりました、うん、はい、
まさにこうスマートフォンが盛り上がってくるタイミングに、ね、販売代理店の社長になられたってわけですけども、その販売代理店にとって、まあ、ショップにとってスマートフォンを扱うって、まあ、相当大変だったんじゃないですかね。どうですか。
今まではまあ企画開発する立場だったのが、やはりお客さんの声が直接聞ける立場になって、もちろん NEC の時にも聞ける立場ではあったんですけど、やはりその会社販売代理店の社長になるってこととはちょっと違う距離感ですよね、うん、で何を感じたかというと、従来の携帯電話とスマートフォンのその違い、お客さんから見た時の違いを割とこうストレートに感じるところがあって、あるいはそれを提案するスタッフがどう感じてるかっていうのを割と直接感じ取ることができました。例えばですね、従来の携帯電話は垂直統合ですね、はい、要するに買えばもうすぐ使える、
うん、メールアドレスも使ってる、
う
ん、
っていう
つながる、
まあ、で、まあ、すぐ iMod サイトに行ける、はい、そこにはいろんなコンテンツがある。スマートフォンは買った状態ではすぐ使えなくて、いろんな設定をして初めて使う、うん、これが作った側は開発する時っていうのは分かってないわけじゃないんですけども、そのショップのスタッフから話を聞くと、その違いってすごい分かるわけです、うん、いろいろ説明しないといけないんですというような話を聞いて、あ、それは大きな違いだなっていうことを感じました。と同時に、ということはそのまさにショップスタッフが非常に重要な責任を負う商品なんだなと、きちっと説明してあげなければならない、あげること説明してあげることによって、お客様の満足度につながる、要するに説明することの大きな意味がある商品になったと。で当時ですね、私はその従来の携帯電話とスマートフォンの違いは何かと、スマートフォンは素材だって言ったんですよ。
素材、
要するに素材であるがゆえにどういうアプリケーションがいいですよ、あるいはどういう、まあ、ケースが欲しいという、はい、こういうケースもありますよと、いろんなことをこう盛り付けてあげることをショップスタッフというのは担うんですと。前は欲しいものをまあ売ってあげるだけなんだけども、うん、もっと責任が大きくなるというような話をした記憶があります、う
ん、だいぶ、ね、ショップのお姉さんの負担が増してるような気がしてますけど、その辺大丈夫なんですかね。
ショップのスタッフの負担が、まあ、料金プランが複雑化してきてるというのもあるんですけど、ショップのスタッフはですね、仕事が増えることはそんなに嫌いではないと思ってる感じします、はい、あのただ増える内容で、料金の説明をすることよりも彼ら彼女らはやはりお客さんに使い方を、より豊かな使い方を説明したいっていう気持ちが強いと思います。そこに忙しくなるのは全然それを苦労とは思っていないと思います。お客さんがとにかく最後にありがとうと言われるその一言で満足感、いや、いい仕事したって感じる。だからとにかく使い方とか、とにかくそういうことを説明、新しい使い方とか、そういうことを説明することに関しては全然苦労と思ってないと思います。
最近の話題でいきますと、総務省のタスクフォースによって官製不況が起きるんじゃないかというふうに言われている中 で2月以降、それこそ店頭でお客さんが減ってるんじゃないかっていうふうにも言われてますけども、実際その辺どうお感じになってますか。
料金、例えば0円端末とかあんまり安く売ることは問題あるだろう、キャッシュバックとかいうことでお客さんがそれによって少し動きが変化、動きに変化があったと思うんですけど、大体落ち着いてきてるんじゃないかなっていう感じがします。やはり変な売り方って言ったらおかしいですけども、過度なキャッシュバックっていうのはやはり少し違和感は感じておりますし、適切な価格っていうのがものにはあるんだろうなっていう気がしてます。で、一方そのあまりこの、これ安倍首相の発言を最初に始まった料金が高い発言が、あってですね、去年ですね、秋頃だったので、ただ料金が高いというのはこの業界に長くいるものからすると、結局スマートフォンというのはメディアプレイヤーでもあり、ブラウジングマシーンでもあり、それからコミュニケーションツール、メーラーもあって、それから雑誌とかそういうのも見れるとなると、あるいはデジカメを買わなくてよくなったじゃないかっていう、ただそれが全部通信料という形になってるっていうことを考えると、単純に高いっていう言い方だと、誤解を招くのかなっていう感じはします。そういう意味でもっとその客観的に見ると、1パケットあたりの値段が昔に比べてどうなのか、もっと言うとビット単価ですね、で見るとビット単価はもうものすごい勢いで下がってると思います。この10年間とか見ていくと、あるいはで見ていくと分かると思うように、だから料金が高いって一言でまとめるとちょっと誤解を招くのかなという感じはしてます。
そうですよね、決して世界に比べても全然高くとは思いませんし、これだけのネットワーク品質でさらにやれることを考えると、決して高くはないのかなとも思いつつも、安倍首相は相当言って、安倍首相というか高市総務大臣なのかなというふうに感じもしますけど、その点でいうと、あんまりじゃああれですかね、官製不況は起きないかなという感じですか。どう見てますか。
2007年でしたっけね、あの時も私まさに関わっていたんですけども、
本売奨励金なく
す、あれは結構メーカーは打撃を受けました。で、ただあの時のその大きな変化、要するにある政策を変えると大きな経済的に変化が出るということを皆さん経験してますので、いやそこは関係の方々はすごく留意あるいは配慮されたような動きになったように感じてますね、今回は。だからキャッシュバックなんかはどう見てもやっぱり変な、そういうところは是正していこうよね。それから当然お年寄りとかそういう方にはきちっと説明しようよね、無理やり売っちゃいかんよね、とか割と常識的というようなところに気をつけながら、配慮しながら適用してきたのかなっていう感じがしてます。
あとクーリングオフ導入しようかどうしようかっていう話も出てたりもしますけども、この辺はどうなんでしょうかね。
そうですね、最初はクーリングオフ、消費者庁からの話でクーリングオフを導入しようというような動きになって、結果的にはクーリングオフ導入しないで、初期解除ルールとか、そういう形での今適用になっていると思います。非常に分かりにくい複雑な商品なんで、何らかの消費者保護の視点は必要なんじゃないかと思います。で、問題は消費者保護をきちっと運営できるようにするには、ショップスタッフがやはり説明しやすい制度のあり方という、やはりそのショップスタッフが説明するのは非常に難しいってことになると、結局はその説明に時間がかかる、あるいはそうすると店頭でお客さん待たされる、じゃあお客さんの不満にもなり、スタッフもすごくこう辛いっていうのがあるので、いかに分かりやすくそれを実行上は入れていくかっていうことじゃないか、そこがポイントだと思いますけどね。
その辺というのはやはりキャリアに対して要望を出したりもするんですか。
キャリアって言いますか、 TCA ありますよね、あそこを窓口にいろんな話は全経営としてはしてるんじゃないかと思います。私は全経営の理事、
全国携帯電話販売代理店協会、
そうですね、総合の理事をやっておりましたけども、現場で何が起きてるかというのは、まとめて、そういうデータをもとにして話をしていたと これからもやっていかれるんじゃないかというふうに思ってますけど。
あとまあそのキャリアとの関係で言いますと、それこそ水とか米とか売れとか、ね、野菜売れとか、あとまあ保険売れとかっていうのがね今すごい盛り上がってますけど、あれっていうのはキャリアのショップ網を維持するためにも、まあ、そういった売り物があった方がいいよねって言い方をしたりするんですけど、果たしてそれってどうなんだろうっていうのが旗から見てると思うんですけども、うん、
ただジェネラルな言い方をすると生活ステーションという言葉は、はい、まあ、ある時から出てきたんですけども、うん、まあ、コンビニもある意味の生活ステーション、はい、でまあ、そういう意味ではドコモショップ、 au ショップ、それからソフトバンクショップ、まあ、キャリアショップですね、はい、うん、Y モバイルスも含めたそういったキャリアショップというのは一つ の、 その生活ステーションになり得ると思うんですよね、うん、コンビニとの違いをどうあれするかというと、通信機器、スマートフォン、携帯電話というのはもう私の中ではよくあのこういう商品ってコモディティ化するって言うじゃないですか、はい、でもコモディティ化を通り過ぎてインフラ化してると思うんですよ、うん、生活インフラ、
はい、
生活インフラっていうことになると、まさに保険もそうですし、まあ水から電気、要するに生活インフラというところに対して幅広くサポートするステーションというような定義の仕方は今後必要なんじゃないかとは思ってます。で問題はやはりここでまたスタッフがもう全知全能というわけなかなかいかないので、それをいかに分かりやすくお客様に説明していけるような工夫をするかという、その水を売っちゃ売るのは変でしょとか、なんそのことは全然考えてなくて、どうお客さんに分かりやすく説明、あの簡単に分かっていただけるかっていうところに持っていくということであれば、今のキャリアショップが本当の意味の生活ステーションになっていくような条件を持っていると思います。でかつそのスタッフもですね、しっかり説明できるスタッフなんですよね。すごくやはりその時代的に歴史的に見ても携帯ショップのスタッフは、きちっと物事を説明するっていう能力に長けてますので、非常にいい生活ステーションになり得ると思いますけど ね、
ね、だから、はい、断るごとにキャリアショップに行くようになったりもするんですかね。そうなるといいんですかね。
実際携帯電話なりスマートフォンに関してですね、ショップにこう朝から開店前から私なんか行ってこう見てると、開くと同時に、おじさん入ってきて、はい、ごめんごめん、これちょっと設定がこれ分からなくなったんだけど、うん、でスタッフが朝掃除してる時来て、あ、これはちょっとお待ちくださいって、そこでスタッフがそれを正常にして、あ、治りましたよ、 ありがとうって抱えていかれる、これはお金をもらうわけじゃないんですよね、まあ、そういうようなステーション、なるほど、本当にいいあれだろうなと思いますけどね、う
ん、はい、そんな中、まあね、販売代理店ってまあ何社かありますけども、今後その販売代理店ってどうなっていくとかっていう、なんか予想があったりしますか。
そうですね、全国の広域代理店っていう大きいドコモに関してまた8社あるんですけども、今までメーカー系が株主っていうのはまあ何社かあったんですけども、まあ各いう NEC モバイリングも NEC からマルベリーのが株主になりましたし、今そういった広域代理店の中でメーカー系は FJP という富士通パーソナル、富士通さんがやられてるというところだけですけど、まあメーカーから携帯電話事業から撤退していきました。 NEC も3月の末にNEC モールコミュニケーションっていう会社を、はい、うん、まあ、一応閉じるというような方向になってますんで、まあ、メーカーから離れていくというのは、まあ、やめない方向だと思います、うん、まあ、今後そのこの合唱連行がさらに進むかどうかというのは、まあ、よく分かりませんけども、ある程度の規模を追求していくというような動きはあるかもしれませんね、うん、
まあ非常に山崎さん長いこと、まあね、メーカーもそうですし販売ゲームもそうですし、まあ、業界携わってますけども、今後といいますか今でもいいですけども、なんかその今現状携帯業界になんか感じてることって何かあったりしますか。まだまだこう盛り上がる業界なのか、結構冷静に見てるものなのか、悲観してるものなのか、この業界
はいや難しいですね。
どのタイミングだと思いますかね。
俺はすごい難しい質問ですね。いや、なんて言うんですかね、日本のメーカーがどうこうということなく、グローバルに見ていくと、まあ、この前 の、 あのバルセロナもそうですけど、はい、あんまり具体的なメーカーを言うとあれなんですけど、それぞれ工夫されてますよね。特に、スマートフォンっていうのは私自身はちょっとこう、これって本当に従来の携帯電話の代わりになるのかなってすごくこう 疑問に感じるところがあったんですけど、そのスマートフォンというのはボイスコミュニケーション、テキストコミュニケーション、それからストア型のメールコミュニケーションがあり、カメラからブラウジングマシン、メディアプレイヤーってあると、そのリアルタイムコミュニケーション小さい方がいいわけですよね、はい、でもブラウジングででかい方がいいわけですよ。だから中間取って 5. 何とかがいいのって言うと、なんか悪い言い方すると妥協みたいな感じするじゃないですか、はい、だけど音声認識の技術がすごい進んでいくと、別にメールなんて手で打つ必要あんのみたいなね、その風になってきてるって考えると、これまだまだ面白くなるなっていう感じしてますね。でそれともう一つは格安スマホ、それから安いスマホも出てきてますよね。で結構使えるなと思うと、やはりこれからまあバリエーションがいろいろ出てきて、 SIM もいろいろバリエーション出てきて、お客さんがそれぞれまあうまく自分に合ったものを選んでいく、それも一つじゃなくて複数台持つというような時代になっていくんだろうなっていう感じがしてます。
あとそのまあ山崎さんね、会社を定年退職されて今後はまあ顧問として業界に携わるわけですけども、逆にそのなんかやり残したことってあったりしますか？
いや、あんまり考えたことなかったですね。やり残したかどうかは別として、はい、振り返るだけだったらですね、はっきり言ってずっと楽しかったです。サラリーマンだからね、楽しくないんじゃないのとかよく言う人はいたりとかたまにあったんですけど、サラリーマンって少々、まあ、これあんまり言うと不謹慎ですけど少々失敗してもですね、クビにならないわけですよ、まあ、悪いことしたらクビになりますよ、はい、だけど事業に失敗してね、損しても、うん、クビにはならないわけですよ、うん、これって個人事業主って大変ですよ ね、うん、で思い切ったことできるわけですよ、うん、だからサラリーマンっていう場をどうポジティブに生かすかなのか、サラリーマンだからどうせやってもねって言うんで、なんかどっちかやっぱなんか受け身になっていけるのかで全然変わると思うんですよね、うん、それを考えるとね、本当に面白かった、うん、もうとにかくもう振り返ってね、こんな面白いことないじゃんみたいな感じですよ。で、あんまり基本的に後ろ見ないんですよ、もう終わったものしょうがないじゃんみたいな感じなんですよ。で前だけ見て生きていくと本当にすごいなって思うんですよ。
それで言うと山崎さんが一番失敗したものって何ですか？
失敗こんなことやって失敗したなってあんまりないですね。なんかこう結果として失敗だけど、嫌な思いをするようなあれはないですね。辛いこといっぱいありますよ、実はありますけど、
まあ、そういうのって失敗を恐れず楽しんできたって感じですかね。
そうです。だからそんな風に言うとね、なんだよって思われる方が結構いるんじゃないかと思うんですよ。というのはやっぱり一番責任感じてるのは NEC のまあそれなりの立場にいて、やはりこの事業がやっぱり消えていったと、結果的にですね、ちょうどこの NEC の中からモバイルという言葉が消えるのと、自分がこの業界から消えるのが同時っていうのは不思議だなと思ったんですよ。だいろんな意味でポクベルから始まって、スマートフォン1号機を出して NEC から離れたと。スマートフォンですよ、ポクベルからスマートフォンってすごいじゃないですか。で、販売代理店5年間やって、まあ、5年間終わったら NEC の中からモバイルと言葉が消えるっていうのは、
山崎さんいなくなるからそうなっちゃう。
いやそれはないんですけど。
マスルさんどうですか、今までお話を聞いてみて。
いや、この番組かなりのゲストの数の方で、ね、来ていただいている中で、大概こう新しい技術とか製品の話をする中でね、山崎さんは今回その歴史を本当に深く振り返っていただいて、なんか最後はねちょっと人生観的なものが出てきて、
いや本当ね、
ちょっと勉強になりましたよね、やっぱりその。
そうですか。だからまあ今ちょうどね就活とかね、時期だったら、やはりサラリーマンだからなみたいなやつ、サラリーマンだからこそ思い切ったことできるよねっていう目で会社を見ていくといいと思うんですよね。でこの会社ってこんなことしかできないとか自分で決めるんじゃなくて、例えば IT をやりたいだったらですね、別にメーカーでもちょっとできますし、銀行でもできるし、商社でもできるし、もういろんなところで IT からは離れられないんですよ。だからあ、この会社入りたかったのに自分がこのとこ行ったからじゃなくて、どの場に行っても自分のやりたいものはあると思うんですよ。そのぐらいに企業の垣根がずっとこうなくなってきてる。それは理系の人もそうだし、理系じゃない人も、例えばその経済を専攻してても、ただその人がじゃあ IT の会社行ったって、まさにファイナンスとね、テクノロジーの世界がこうあるわけですよ。要するにもう全然自分がどうそこに向かうかだけで自分の 人生で作れるぐらいになってきてますよね。
なんか学生の時に聞きたい話でした。
いやいや本当にさにおっしゃる通りでiモードはその典型でiモードってドコモのサービスだけど、あそこにね銀行が入り、ね、コンテンツが入りテレビが入りネガジャー入りっていうもうなんかiモードを軸にいろんな業界がこう通信に寄ってきたので、それを考えると、まあ、それの大きな、ね、バージョンがスマートフォンだし、まだまだこの先ね、おそらくネットと通信といろんな企業が組んでいくんだろうなってことを感じると、まさにこう山崎さんのおっしゃる通りだなという感じがしますね。はい、というわけで山崎さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました以上、通信業界とともに歩んだ山崎浩二さんに聞く販売代理店から見るモバイルの今でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、山崎さん非常にパワフルだったなという感じがしますね、はい、
うん、
まさにその、ね、NEC の通信のタイミングに今ずっといて、まあね、NEC の通信を支えたという感じだったのかなという感じもしますし、
はい、
ね、NEC が撤退するというところで言うと、まあ、非常に、ね、象徴的な人だったのかなという気がしますね。だからね、いろいろ多分ね山崎さん失敗してないとは言いつつも製品的には結構ねいろいろとね、ね残念だった製品もいっぱい出てきたりもしたので、ね、実際見せてもらったりもしましたけど、
はい、
過去ね中国で出した端末とかもあったりとかして、あ、はい、まあ本当にこうチャレンジングなこともしてたし、まあ、とにかくねあの頃って、
うん、
これから何が売れるか分かんないからっていうので、まあ、いろんな端末も出てきたしいろんな形のデザインも出てきたしっていうところで言うと、なんかおそらくねとにかく先が見えなくてワクワクする世界だからとりあえずいろんなもの作ってみようっていうそのねチャレンジができたいい、ね、年代だったのかなっていう気がしますね。
確かにその携帯電話というものがすごく変化を遂げた時代にいらっしゃいましたもんね。
そういった点で言うと時代と山崎さんのこう、ね、タイミングがうまくあって面白いものいっぱい出てきたのかなって感じしましたね。
はい、はい、さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども、
はい、
現在アメリカのサンフランシスコで行われているマイクロソフトの開発者会議ビルド2016に行ってきますので、そのレポートをお送りしたいなと思っております。ね、Windows 関連いろいろと新しい情報が出てくると思いますので、うん、まあ、その辺をねいろいろと振り返れればなと思っております。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。マエストロ。